本語の SBS です。
今日は10月27日の日曜日、日本文化芸術祭を主催されている藤田美奈子さんにスタジオにお越しいただいています。美奈子さん、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
この日本文化芸術祭ということですけれども、
はい、
簡単にどんなものなのかご紹介いただいてよろしいですか。
はい、この日本文化芸術祭は2010年から始まりました。はい、コンセプトとしては日本文化が体験できる、
はい、
はい、実際見るだけではなく、そこで参加して体験して、はい、そして、楽しんでいただくというのがコンセプトの一つです。
具体的にはどんな文化があるんですかね。
はい、伝統的な文化からポップカルチャーまでいろいろなものがあるんですけど、
はい、
まあ、簡単に書道、折り紙、あやとり、それから子ども向けにも、輪投げや、あとはヨーヨー釣り、あと最近日本で流行っているぷよぷよボールすくいなどもご用意しています。プラス、箸の使い方であったり、
はい、
自分の名前を漢字で書いてみようっていうブースがあったり、
はい、
それから漢字をちょっと勉強してみましょうっていうブースもあったり、
はい、
その他、あとヘアセット、
ヘアセットっていうのは何ですか。
メイクアップなど、日本で流行っている髪型をやってみよう、それから日本で流行っている、まあ、流行ってる流行ってないは関係なく、日本人がするメイクアップのやり方を学ぼう、などいろいろな体験ができます。
これじゃあ日本人だけじゃなくて、こう日本が好きなオーストラリアの方とか、
はいはい、もちろん
喜びそうですね。
はい、日本語と英語でどちらも説明できるようにブースが用意されているので、
はい
はい、お気軽にお越しください。
これもともとはどのぐらいの歴史があるものなんでしょうか。
2010年から始めて、
はい、
それから毎年2015年まで行っていたんですが、
はい、
3年間ちょっとお休みをいただいて、
うん、
そして今年からまた復活になりました。
お、大体どのぐらいの人たちが今までこう集まっているようなイベントだったんですかね。
初回は1000人から始まって、
はい、
そして、最後は3500名。
うわ、3倍ですね。すごいですね。
はい、ワークショップだけではなくて、
はい、
そのコンセプトのまた違う、違うコンセプトで、
うん、
そのメルボルンで頑張っていらっしゃる日本人の方々にも、そこで自分のスキルを披露していただけたらいいなという気持ちを込めて、
うん、
クラフトマーケットも入れることにしたんですね。
はい、
でクラフトマーケットも入れたり、まあ、食べ物も入れたり、
うん、
それからまあちょっとアートの展示も入れたりしながら、
はい、
広めていったので、あとパフォーマンスも、なので結局パフォーマンス、カルチャーワークショップ、
はい、
それからアートの展示、
うん、
そしてクラフトマーケットに食べ物、
すごく盛りだくさんですね。
はい、全部入れました。
これをそのある程度サイズが決まった場所に収めるっていう作業も大変じゃないですか。
そうですね、はい、それは今苦戦してます。
出たい出たいって言うけどダメよっていうお断りするようなこともあるんですかね。はい、
そうですね、ステージがやっぱり早く埋まってしまうのと、
はい、
ワークショップなるべくたくさんの方に参加していただきたいので、うん、いろんな方面でまだ呼びかけてはいます。マーケットはもう今いっぱいになってしまったので、
はい、
ウェイティングになってしまいますね。
うん、今までやってこられた手応えっていうのはどうですか。
ポジティブなレビューが多かったので、
はい、
ものすごく準備は大変なんですけど、その声を時々自分で聞いたり読んだりしながら奮い立たせてやってます。
そんな大変なイベントなんですけれども、
はい、
こうずっとやってこられた、まあ、お休みもあったのかもしれませんが、こう続けてやってこられたっていう、はい、その原動力っていうんですかね、
はい、
何なんですか。
人ですかね。やっぱり会う人会う人が、
はい、
こんな文化を知りたい、こんな文化を習ってみたい、こんな体験したいっていう声をよく聞くのと、
はい、
逆の立場でこのスキルができるけどどこかで披露する場所がないか、そういう相談を受ける立場に今いるので、
はい、
そういった人たちの声をやっぱり聞けば聞くほど、あ、自分がやらないと と思うんでしょうね。
いくつもこうジャパンフェスティバルとかなんか日本祭りとかあるじゃないですか、
はい、ありますね、
はい、そういうとこと比べるとどう大きく違いますか。
ワークショップのやっぱり多さと、うん、よりゲストに近い交流ができる、
うん、
体験と交流っていうのを大事にしてるので、
はい、
はあ、やっぱりそこが全然違うと思いますね、
うん、
その会場に入ったらもうそれは日本に来たという感覚になれる。
ほう、面白いですね。
はい、その音楽が日本の音楽が聞こえたり、
はい、
そのそこら中で日本の文化がワークショップがやってるので、
はい、
日本に来たつもりで茶道をしたり、うん、書道をしたり、
うん、
沖縄三線を弾いてみたり
でき
る。なので日本に来た気持ちでというところですかね。
それだけ人がこう交流してると難しいところもとかトラブルなんかはないんですか。
宣伝活動だけに来たいという方にお断りするのが難しいところですかね。もっとうまく大企業さんを巻き込んでやるべきなのかもしれないんですが、
はい、はい、そうか、スポンサー
そうですね、そのブースを借りて自分の会社を宣伝したいっていうのはやっぱりお断りせざるを得ないので、
は
い、
それはどうしてですか。
こだわりですね。もちろんそのね、絶対ダメってわけではないんですよ。それ例えば企業さんが自分たちがやっていることをそこで体験させてあげられるっていうことであればブースはもちろん出していただけるんですけど、ただ宣伝活動をするっていうだけですとやっぱり、日本文化芸術祭のコンセプトにはちょっと沿っていないということで、
じゃあその体験が提供できるかどうかっていうのが決め手になりますね。
なので絶対ダメというわけではなくて、一度もそうご相談いただいて、はい、でしたらこういったことで体験していただけるのであれば、
はい、
お客様も喜んでいただけるし、実際にその分かっていただけるのでいいと思いますっていう、はい、ところですかね。
この企画とかそのまとめたり主催するだけでもかなりのエネルギーと時間とが割かれることになると思うんですけども、その他にちゃんと日本語学校も主催されていて、はい、お母さんでもいらっしゃるわけですよね。
はい、なので3年間お休みをいただきました。
あ、子育てに専念ということですか。
はい、そうです。
その3年間の子育て業務はどうだったでしょう。
未知の世界でしたね。
初めてのお子さんだったんですね。
3人いるんですが。
あ、そうなんですか。
はい、双子が最初にいて、
はい、
でその後に第三子が生まれ、
はい、
はい、ちょっと病気してたのもあったので、その看病もしながらの3年間のお休みだったんですけど、
はい、
はい、
じゃあ立派に復活されて。
はい、そうですね、そろそろしないとと思いました。
すごい、なんか自分に鞭を打つのが好きなタイプの方なんでしょうかね。
いえ、期待に応えようとしてしまうんです。
じゃあ期待が多ければ多いだけ頑張れるということで、今回じゃあ皆さんの期待がたくさんたくさん高まって実現したということですね。
はい、そうですね。
リスナーの方に一言お願いできますか、最後に。
本当に来てもらえれば、
はい、
どれだけこのお祭りというのが、皆さんのことを考えて作られてるかっていうことが体験していただけると思うんです。感じていただけると思うんですね。
はい、
なので一人でも家族連れでもどの方でも日本が恋しいなっていう方でも来ていただければ日本を感じていただけると思います。
はい、
コリウトタウンホールですね。コリウト駅のすぐ目の前です、はい、ので電車で来るのも簡単ですし、
はい、
日曜日なので駐車場が結構周りが止め放題なので、
あ、いいですね。
はい、車でも大丈夫だと思います。
はい、
時間が10時45分ドアオープンで、
はい、
11時からパフォーマンスがスタート、ワークショップもスタート、
はい、
で最後が4時に閉まります。
はい、
はい、
わかりました。じゃあ楽しみな日本文化芸術祭ですね、
はい、
10月27日の日曜日、はい、コリングトンタウンホールで開催されるということです。今日はお話を伺いありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。